もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
こんにちは。
今日はどんなご相談ですか？
小学生の時から、はい。ずっと死にたくて、
はい。
頑張って幸せをつかんでも、うん。どうしても死にたくて、
はい。
子供が大学を卒業して就職したら死のうと思ってるんですけど、
はい。
でも、そんなの変だと思うんです。
はい。
あの、病気や事故で、生きたくても生きれない方がたくさんいらっしゃるのに、
うん、
私健康で、
うん、
生活にも困ってないのに、
うん、
死にたいのは変だと思って苦しいから電話しました。
はい、わかりました。あなた今おいくつですか？
57歳です。
はい、ご主人はいらっしゃるんですか？
はい、おります。
おいくつですか？
はい、58です。
お子さんが今何人いらっしゃるんですか？
はい、二人おります。
はい。
一人が25歳です。
はい。
はい、男です。
はい。で、もう一人が
18で男です。主人はとても優しくて、
うん、
家庭的でご煩悩で、
うん、
どう考えても私は幸せだと思うんですけど、
はい。
でも私、小学生の時からずっと死にたくて、今もずっと死にたくて。
ご主人とはいつお会い、出会われたんですか？
28歳の時です。子供の頃から両親が不仲で、
うん、
あの父が母に暴力を振るっていて、
うん、
あの口論が絶えない家庭で、
うん、
父の怒りがその日の気分なので、
うん、
基準がないので、
うん、
息を潜めて育ったんですね。
はい、
それであの母はよあの私に八つ当たりをするんです。あと父も母も二人で私を頭のてっぺんからつま先まで罵倒して、でそれであの兄からは性的虐待を受けていました。
あらまあ。
性格もあの友達が作りづらい性格で、
はい、
学校も家も居場所がなくて、
うん、
すごく苦しくて、
うん、
子供の頃マッチュールの少女の絵本を買い与えられて、
うん、
毎日読んでたんですけど、
うん、
死んだらおばあさんが迎えに来て天国に行って幸せになったから、
うん、
私も死んだら幸せになれると。救いが死しかなかったのでどうにもならなくなって、その時初めてちょっと OD みたいなことしたんですけど、
OD
ですね。
あ、オーバードーズ、薬をたくさん飲む。
はい、はいはい、でもあの知識が足りなかったし覚悟も足りなくて死ねなかったんですよね、
うん、
それで死にきれないなら生きていくしかならないから、
うん、
いろいろ思って、じゃあ幸せって呼ばれるものを手に入れてみようと思って、
うん、
結婚とか出産とかして見たんですけど、
うん、
子供産んだら すごく苦しくて、子供って、
うん、
あの人に合わせないでしょ、小さい子供って、
うんうんうん、
だからあの叩いたり蹴ったりしてたんです、私。でなんでこんなことするんだろうと思って、
うん、
私そんなことしたくなくて、
うん、
あの自分が親に辛い育て方されたから、
うん、
子供はとても大事にしたいはずなのに、
うん、
叩いたら蹴ったりなんか言葉の暴言とかひどいんですよね、
うん、
それで私何やってるんだろうと思って、親への恨みを子供にぶつけてたんですよね、
うん、
それでこれはダメだと思ってカウンセリングとか続けたんですけど、うん、でもあのあまりにもトラウマが多すぎて、
うん、
フラッシュバック毎日毎日あの心の中で両親が私を罵倒してるんですよ。
うん、
の毎日のむしられて、
うん、
あざ笑われて、せせら笑われて、
うん、
何から何までトラウマだらけで、
うん、
でも治療してればいつかは治ると思ってたんですけど、
うん、
どうにもならないってことが分かったんですね。でも子供をなんとか育ったし、
うん、
就職したら親としての責任が終わるから、
うん、
その時に死んで、あのこの苦しみから解放されたいと思って、
うん、お子さんとか旦那さんとはいろんなお話なさったりするんですか？
上の子は、
うん、
私のことをとても嫌っていて。
ご主人さんは？
主人は話は聞いてくれますね。
うん、
であの主人は私にとって母親代わりの人なんですけど、
うん、
優しいんですけど、でもあの、うん、若い私が初めて夫の一族に会って緊張してる時に、
うん、
子供を連れてこなかったことで十何時間も責められ続けて、
うん、
で一斉に親戚が私を笑い物にした時に笑った夫っていうので、なんかもうダメなんですね。
どうして子供連れてこないことでそんなに嘲笑われなければいけないんですか？
あのまだ結婚して1年だったから妊娠してなかったんです。
ああああああ、
それで妊娠してないってことで責めるんです、うん、話好きの一族の長領みたいな人が私を話さなくて、ずっとなんで子供連れてこなかったって、あのエンドレステープのように繰り返すんです。
だって妊娠してないんでも子供なんか連れてくるわけないじゃないですかね。
あ、だからその妊娠してないのがダメだって言うんです。結婚して1年経ったのに。最後にこの今度来る時に子供連れてこなかったら、うん、このうちの式はまたがせないし、この町にも一歩も入れないから覚えておけって短歌かけられたんですよね。その時に周りの人たちが一斉に笑ったんです、うん、その時に夫も一緒に笑ったんですよね。
旦那さんは冗談だと思って笑ったんじゃないんですか。
あ、そうみたいです。冗談だと思って笑ったし、
そうですよね、
あれは早く子供を作りなさいって言っただけだって言うんだけど、うん、私はなんかこう自分だけが他人で、
うん、
夫は一族の中に逃げたんだっていうふうにとってて、
うん、
夫のことはどうしてもそこで憎に近い憎しみがありますね、夫には。
わかりました。ちょっと先生に聞いてみましょうか。精神科医の高橋龍太郎先生です。先生お願いします。
はじめまして、高橋です。
はじめまして、よろしくお願いします、
ね、え、大変な人生だと思うけれど、
はい、
人生の価値って一つの何か事件があったときに、逆にそうじゃない可能性について思いをいたすっていうことができるかできないかで全然人生の見方って違っちゃうと思うんですよね。例えば、
はい、
親からそれだけの虐待を受けて、
はい、
ね、普通ならもう言ってみれば機能不全家族の典型でAC っていう人の、
はいはい、
その人の中で、
はい、
もう本当にあなたはものすごく頑張って生き残った人ですよ、はい、サバイバーってよく言うけど、
はい、
ね、
はい、
でそれを子供2人を産んでここまで立派に育てたら、
はい、
こんな見事なサバイバーはいないですよ。
はい、ありがとうございます
ね。自分を肯定することがもちろん、もちろんそういう育ち方をすると、あなたはその自分を褒めることは失ってしまってる状態だと思うのね。
はい、
でカウンセリングやなんかになった時には、はい、そういう自分をどうやって褒めて、自分をどうやって少しでも気持ちを楽にさせるかっていう基本形はどんなカウンセリングでも同じことなんですよ。
はい。
まあカウンセリングがたまたまうまくいかなかったってことがあるとして、
はい。
でもやっぱり自分を褒める言葉は自分で見つけ出すっていうことができれば、もういくつもの試練は乗り越えていけるはずなんです。
はい。
もう一つあなたがそれができない大きな理由は、
はい。
そのトラウマがフラッシュバックしていつもいつも自分を苦しめてるから、肯定的な要素になかなかたどり着けないっていう、そういう辛さも一方でありますよね、もちろん。
はい。はい。
まず一番最初にフラッシュバック退治をやって、
はい。
それでニュートラルな立場で自分の人生を、
はい。
もう一度振り返るってことができたら、
はい。
あなたの中に自分を肯定する気持ちが一旦芽生えると、どんどんどんどんオセロの最後のゲームみたいなもので、どんどんひっくり返っていくの。それ例えばさ、人間が生まれるってことは、一人の人間だよ。これはもう本当にありえないような奇跡なの。なぜかっていうと、宇宙の歴史が、まあ例えば、8億年か9億年かな。太陽系の歴史がまあ50億年。生命体が生まれて30億年ぐらい、
はい、
でその中で小さな微生物が集まって、それこそ哺乳類ができて、もうそれこそ1000万年ぐらいかな、人類が生まれて500万年、でその人類の中に例えばあなたのご両親、ひどいご両親だったかもしれないけど、
はい、
あなたを産むために例えば性行為があった時に、例えばお父さんの精子一つ違ったとしてもあなたではないわけだよ、
はい、
そうすると例えば精子が5億個あるとすると、
は
ごっこの一の可能性であなたは生まれるの。そうすると、とりあえずそんな奇跡的に生まれた人がどんなに辛かろうと、
はい、
一番最初にまず生まれたということで、しろ。
はい。
ね。で、自分の人生が全部真っ黒だとしても、
はい、
最後の最後に今言ったような治療法をいくつか重ねて、自分を許したり自分を肯定するっていうことが、
はい、
もしできたらば、最後に白丸がついたら中の黒丸は全部白丸に変わるの。
はい、
ね、
はい、
でそれは人間にとっては本当に最後の最後に自分の人生を振り返った時に、
はい、
本当に辛い人生だったけれど、
はい、
でも最後の最後になってこの幸せな境地にたどり着いたら、全部が本当に幸せな一生だったんだっていうふうに人間と思えるのよ。
はい、
自然との一体感でもいいし、
はい、
それかさ自分で自分を耕すことでもいいけど、
はい、
そういう自分に対する肯定感、あるいは自然との一体感みたいなものをこれからゆっくり身につけるために、みんなが苦しんだ末に書いた本をいくつか読むのが、僕はあなたには勧めたいことだな。
はい。
うん。辛いだろうけど、やっぱりそれを変えるのは、もちろんカウンセリングやいろんな方法あるけど、自分自身が自分自身を許す。自分自身が自分を、あ、こんなことがあるから生きてていいよ、でもちっちゃくでも思えたら、そっからどんどんどんどん世界が広がっていくよ。あなたが一番最初に傷ついたっていうのは、もちろん、ご主人の田舎の方に行ったんでしょ？
あ、そうです。
ね。で、あなたは都会育ちなの？
そうです。
ね。そうするとさ、都会育ちの女性にとっては、田舎の下びた表現っていうのはものすごく傷つくんだけど、向こうは言ってみればぶっちゃけトークみたいなことをするおっさんがいるのよ。必ず子供作れとかなんかいろんなことを言うのは、
はい、
いじめてるということではなくて、
はい、
共同体の気持ちみたいなものをわざとぶっきらぼうに、都会の女を少し鍛えてやるみたいな感じで、わざとわざわざいやらしい表現で言ったりするの。都会の女性はそれものすごく傷つくんだけど、ご主人はそれが分かってるから笑ったわけで、あなたを非難するとか、あなたを罵倒するつもりで笑ったんじゃ絶対ないよ。その親戚のおじさんに笑ってるの。ご主人はすごく優しくて、困ったおじさんを笑い飛ばしたっていうふうに考えてあげると、この問題はもう少し救いのある話になると思うよ。
はい、わかりました。
うん。
人間生きてれば、いろんなことが起きるけど、それには必ず意味があるんです。それは小さいこと、小さい頭で判断する意味じゃなくって、
はい、
生きるってこと自体大きな大きな意味があるから、その意味を見つけるために私たちは生きてるんだと思うんですね。
はい、
はい、自分で自分の命を絶つというのは全くもって一番やってはいけないことなんです。全部を消してしまうから、
はい、
それだけはやってはいけないんですよ。人間はね、
はい、
誰かのために絶対に役に立ってますから。生きてるだけで。そこに自分自身に自信を持たなくてはいけないです。お願いします。
すいません、ありがとうございました。
いいえ、頑張ってくださいね。
はい、わかりました。ありがとうございました。
行きましょう。行きましょうね。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、
失礼します。
はい。